それではただいまからパネルディスカッションを始めさせていただきます。先ほどの基調講演におきまして、篠山市福住地区における地域の課題を克服する事例を紹介されたところでありますが、私たちの砺波においてもさまざまな課題があるところであります。今回はその中でも山居村を生かすための課題などに焦点を当て、意見交換を進めることとしております。それでは本日のパネリストを遠路お越しいただいた方々から順に紹介させていただきます。はじめにステージ右から2人目、横山信義様でございます。横山様は民間のまちづくりコンサルタントに勤務される中、都市計画および地方計画に関する技術士を取得され、1999年からは兵庫丹波の森協会の専門研究員として、丹波地域で住民主体の地域活動やまちづくり活動のアドバイザーを務めていらっしゃいます。また篠山市景観形成専門員としてご活躍されているほか、まちづくりに関する各種役職についておられ、地域の活性化に貢献されておいています。次に左隣になります、森田由紀子様でございます。森田様は以前新聞社に勤務し、子どもの出産により夜勤のない職場を希望されて、仕事を通して全国の地域おこしの現場やツアー作りの現場に関わっていらっしゃいました。その後ご主人が出身地の富山に転勤になったことに伴い、自ら早期退職し、ご家族3世代が揃って移住され、現在は県内の地域資源を生かしたエコツアーの企画販売などを行う株式会社エコロの森を起業するとともに、富山県景観市議会員などを務めていらっしゃいます。次にさらに左隣になりますが、石崎源蔵様でございます。石崎様は鷹の巣健康株式会社代表取締役のほか、富山県宅地建物取引業協会砺波支部長などの役職に就いておられます。特に国産材の使用を中心とした木の住まいにこだわった家づくりを基本とし、人と自然に優しい町づくりを目指した取り組みをしていらっしゃいます。次に右端になりますが、北村夏樹様でございます。北村様は日ビル商事株式会社代表取締役を務めておられる中、以前に勤務されていた森ビル株式会社での経験を生かし、つなぎ役として各種プロデュースを手掛けられているほか、地域ブランディングを目的とするコココプロジェクトのプロジェクトリーダーを務めていらっしゃいます。最後に左端、コーディネーターを務めていただきます四西貴司様でございます。四西でございます。四西様は砺波商工会議所の総務委員長のほか、株式会社四西商会代表取締役、砺波観光交通株式会社代表取締役社長を務めていらっしゃいます。またこの度のシンポジウム実行委員会の委員を務めております。それではこの後の進行はコーディネーターを務めていただきます四西様、よろしくお願いいたします。
はい、 それではですね、この度のまあコーディネーター役を仰せつかっております米次でございますが、始めさせていただく前にですね、前回今日で2回目ということでございますので、前回のシンポジウムについて、この素晴らしい産教村が世界に誇るものであり、これを生かして地域の発展ができないか、また人々とのコミュニケーションのほか、自然環境とコミュニケーションなど、心の豊かさを深める必要があるということで集約前回はされました。そこでですね、地域の発展に関しては人々が働き、生産することによって築かれるものであることから、これからの方向性について、議論を進めるところでございます。こうしたことから、先にお話しいただきました、兵庫県笹山市の福住まちづくり協議会前会長である浅田薫様に、地域資源を生かしたまちづくり、空き家を活用した地域活性化の取り組みと題し、地域の活性化に向けた実例を紹介していただいたところでございます。地域住民の主体的な活動がポイントになることなど、これからの取り組みの大いに参考となるお話をいただいたところでございます。この後のパネルディスカッションでは、さまざまな分野からご意見をいただき、議論を深め、その可能性を模索していきたいというふうに思っております。そこでですね、まあ、前回はちょっと時間がオーバーしまして、今回はですね、お一人の皆様方にですね、4分ということになっておりますが、3分ということでですね、1分でございますけど、まあ、帰りの講師のね、予定もございますんで、一つ3分という時間の中でですね、まとめていただいてお話しいただければというふうに思っております。それではですね、この先ほどからの基調講演を踏まえ、このパネルディスカッションでは、それぞれの立場からさまざまな取り組みや印象など、産教村を生かした経済の活性化について考えていきたいというふうに思います。特に、笹山市と砺波市では、地勢や住環境、経済環境など異なる点が多々あろうと思いますが、地域が抱える課題としてはですね、相通じる点もあるというふうに思います。そこでですね、先ほどからご紹介いただきました石崎様にはですね、まず最初にトップバッターとしてお願いしたいというふうに思っておりますが、そんな中でですね、まあ、特に石崎さんにはですね、建築という観点から住宅事情、砺波地方のですね、そういうことについてまずお話をいただければというふうに思います。どうかよろしくお願いいたします。
は
い、
それでは今ほどご紹介いただきました石崎でございます。ちょっと、まあ、不慣れなことと、時間区切られてますが、全体で、まあ3回しゃべるんですけど、サダンが9分以内にまとまると思いますので、よろしくお願いいたします。私はですね、砺波市でご承知の方もおられるかもしれませんけど、住宅建築、それから不動産をやっております、高野洲建工という会社の、代表をやっております。で現在ですね、私自身が産教村の、にある、敷地500坪ぐらいのですね、東立ちのある住宅に住んでおります。ですから私もですね、今それなりの年ですが、約50年近くですね、この東立ちの住宅に住んでですね、現在至っているという状況です。そしてまた日頃家づくりという仕事を通して感じていることを、こういう時にお話しできればということで、特にですね、米次さんからいろいろ日頃私ちょっと批判的なことを言っているということもありまして、参加するということになりました。非常にですね、偏った意見とかですね、この場にふさわしくない話になるかもしれませんけれども、お許しをいただきたいということでお願いいたします。まず私どもの会社ですが、現在50周年を迎えました。そういうですね、会社の住宅に関わる会社の歴史の中で、その歩みから考えても、大変ですね、お客様の家づくりに対する考え方が、変わっているということを日々実感しております。昭和30年代の後半のですね、高度成長期から、経済成長に伴って、 サラリーマンの収入が増え、どんどん土地を開発して家を作ったというそういう状況があります。そしてこの砺波市もですね、昭和45年以降田んぼを潰してですね団地を作り、そして新しい家を作っていくということで発展してまいりました。そういう中で石丸地区やあと柳瀬地区といった大変大きな団地もできたというのは市民の皆さんもご承知かというふうに思います。そういう昭和 40年代といいますか、その当時はですね、家づくりというのはお世主様がある程度お金を出されて、またお世主様ご主人のですね、そういうプランというものを大事にしたそういうものだったかというふうに思います。やはりお金を出すからにはプランにもちゃんとした自分の意見を出すということで、そういったようなですね住宅家づくりが行われたというふうに思っています。そういうからですね、そういう中で女性の進出もありましたけれども、やはりですねどちらかというと奥様の意見が大変強くなりまして、旦那さんはですねお金は出すんだけど家づくりはですね奥様の意見を主体とするということで、リビングとか、キッチン、それからあと、いわゆる台所周りとかですね、そういったものはですね大変奥様の意見を重視した家づくりになってまいりました。そしてですねまた最近はですね、核家族が進んでおりまして、子どもの世代が独立して家を持つとかでといったこととかですね、同居するにしてもお嫁さんの意見を主にして家を作っていくということで、その家族の中の、キーマンといいますかね、それがだんだん時代とともにお父さんから奥様、そして、お嫁さんということで、変わってきているというのが、現実の家づくりの話であります。そしてまた家づくりはですね、昔は3代にわたって4代にわたっていうことがございましたけれども、それぞれ、経済的事情がありまして若者世代の家づくり、それから40代50代の世代の家づくり、そして団塊の世代、それから高齢者の世代、それぞれの自分の世代に合った家づくりをするようになってまいりました。こういうふうにですね、なぜこんなふうに、家づくりがですね世代に合った家づくりになってきたのかということを考えてみますと、一言で言えば皆様ご承知だと思いますが、経済的に豊かになったと。それぞれの世代が自分のライフスタイル、生活スタイルに合った、例えば自分のファッションもそうですけれども、そういった家を、家でも自分のライフスタイルを表現するというようになったように私は感じております。で、お客様の目線から考えますと、我々工務店とかハウスメーカーの、がですね、同じ家、間取りとか、外観がですね同じようなものを提案すると、そういう時代からですね、お客様のそれぞれのライフスタイルやそれから、大切されている価値観、例えばですね、古民家風のタイプの家を好む人、それから和風のタイプの家を好む人、洋風の家を好む方ということで、それぞれのお客様の価値観を取り込んだですね家を作っていくという時代になってきたというふうに思っています。で、私どもが家づくりをご相談しているときに、どうしてこんなっていうような場面に会うことがあります。従来はですね、農家住宅というのはどうしてでも二間続きという仏間があったりするんですが、それはもちろん座敷自体がないということもそうですが、和室のない住宅ができております。どうしてなのかということを私どもも思います。またですね、母屋が大きいのに大変大きな立派なお宅なんですが、どうしてですね同一敷地なんだけど棟別で若い人の家が建っているのかなということを考えます。それから一人っ子同士のご夫婦なんですが、それぞれ当然実家があるわけですが、新たに土地を求めてですね住宅を建てるという方もおられます。そういうことで非常にですね、 それなぜか分かりませんけれども、具体的にはそれぞれの家がそれぞれの家族の事情があって、相談した結果、まあ、そういうふうに、いろんなパターンでですね、住宅を建てられるという状況です。で、まあ、皆様もそうでしょうけれども、冠婚葬祭、従来ですね、大きなお宅では結婚式やお祭り、それから、お葬式も自宅で行うという時代ありましたが、今はホテルやセレモニーで、そういったことを行っています。それからあと、世代と親世代と子ども世代の食生活が変わったり、また余暇の過ごし方も、変わっております。昔のようにですね、休みが少なくて、で休みの日には一緒に農業、農作業をしたりですね、一緒に過ごしていたというような時代から、やはりですね、会社勤め、会社の勤めが中心となって、まあ、変な話です、家族がバラバラになるという時代になってまいりました。で、そういうことで、まあ、平ったく言いますと、お客様を取り巻く仕事や、それから、生活環境が、大変この戦後、まあ、非常に変わっているということで、これは、まあ、私自身もそうだし、皆様もそうじゃないかなというふうに思っております。まあ、余談ですけれども、私の住んでいる、まあ、高野洲という地区ですが、昔の商店街は今大変寂れています。ですが、私の住宅の1キロ圏内にコンビニが3軒もあります。で、食料はもちろんですけれども、銀行の代わりにお金を引き出したり、またインターネットでですね、手配した商品の代金決済をしたり、それからバスとかですね、そういったチケットの代金決済をですね、私のような山村の住宅に住んでいるものでも365日24時間できるようになっているわけです。で、私は何を申し上げたいかというのはですね、まあ、それほど山村に住む我々の周りでも生活環境が変わってきて、お客様の家づくりに対する考えが変わっているということを申し上げたいわけです。で、もう一つはですね、住宅に関する建築資材とか住設機器が非常に、まあ、改善されています。で、いわゆる、まあ、エアコンであるとか暖房器具とか照明器具、いろいろありますが、そういったものも非常に性能が良くなりました。またですね、外壁材、サイディングというんですけれども、例えばそういうのも非常に耐久性のいいものになりました。で、合わせてですね、窓なんかでも、まあ、断熱サッシュと言われましてですね、気密断熱高いものが、開発されております。で、私は全体として風雪に強い省エネで快適な性能高い家がですね、現在できるようになってきているということを、感じております。まあ、そういうことで建設資材、設備機器も非常に良くなったということを申し上げています。そしてですね、もう一つ大きな問題といいますか、状況の変化があります。で、それは国の家に対する政策考えが変わったということであります。で、阪神大震災の以降ですね、耐震基準の見直しがありました。で、今日もですね、このパンフレットの中にあるんですが、まあ、耐震診断をしませんかということで、書いてございます。昭和56年の5月以前のものについては、耐震上非常に問題がある、 んじゃない、あるということになっております。そしてですね、最近エコポイントと言われていますが、そういう窓とか、まあ、要するに外壁をですね、断熱性を高めたりすることに対しての補助金がついております。それから国の方はですね、ライフサイクル、住宅のライフサイクルを平均25年ということなんですが、それを長寿命化するということで、そういう政策も行われています。で、長持ちする住宅を作るようにということで、そういうような政策の背景があります。で、いろいろお話しさせていただいたんですが、我々が住宅を作るときにいくつかのそういう条件がありまして、現在の家づくりに行われるということを、まあ、まあ、古い住宅もあるんですが、新しい住宅がそういうふうにですね、取り組まれているということをご理解いただきたいということです。私の仕事を通じてですね、感じていることをお話しさせていただきましたが、 なんか耳障りなところもあったかと思いますが、そういうことでよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。今ほどはですね、高度成長期の時代からですね、今各々がね、ライフスタイルは変わってきておると、まあ、住宅に対する要望も変わってきておるということでございまして、そんな中でですね、まあ、各家族家とともにですね、コンパクトな家づくりが進む一方でですね、3世代が同居するそういうためにですね、古民家を再生するケースなど、まあ、さまざまな、住環境が創出されておるわけでございますけれども、都会に限らずですね、田舎の家庭であっても、就労関係についてはですね、今都会並みにやっぱりみんな我々もですね、変わってきておるわけでございまして、そんなことからですね、余暇時間が増大してきていること等もございますし、まあ、そうした中でですね、観光などで人々が移動する機会や、まあ、いろいろさまざまなですね、交流、先ほどからお話がございましたけれども、そんなようなことが今現状として出てきておるわけでございまして、そんな中からですね、都並の存在感あるいはですね、方向性について若い方の意見としてですね、まあ、5年前まで東京の方におられたんですか、北村さん、3年前ですか、はい、まあ、そういうことからですね、まあ、丸ビニールにお勤めであって、まあ、いろいろと、まあ、こう都並の方にですね、都会からの若者たちを巻き込んでおられるというようなことを踏まえてね、お話をちょっといただければというふうに思います。
はい、北村夏樹と申します。2009年の、秋に、この生まれ育った都並に、戻ってまいりました。今ご紹介丸ビルとありましたが、私東京にいた頃はですね、森ビルという会社で、六本木ヒルズの立ち上げですとか、まあ、広報 PR の仕事を、やってまいりました。で、まあ、こちらに戻ってきて、その経験とか人脈とかを生かして、何か、地域貢献できることがないかなと思って、今数は少ないんですけれども、企業さんの商品開発のお手伝いですとか、地域活性に関して、少し活動しています。で、今方向性というお話、ありましたけれども、先ほど笹山市の浅田さんから講演があって、チャレンジ2030でしたっけ、その目標がですね、2030年に人口を倍増させると、非常に分かりやすいなと思ったんですね。で、じゃあ都並の場合はどうなのかなと思ったときに、これ先日いただいたんですけども、この都並市総合計画っていうやつで、これでキャッチコピー 見るとですね、庄川と三峡に広がる健康フラワー都市を目指してっていうふうに書いてあるんです。で、これを見たときに何をしたらいいのかなっていうのがちょっと正直分からなくてですね、多分ほとんどの人がそうだと思うんですね。で、やっぱりその一つの町を良くするとか盛り上げるとかやるときっていうのは、みんなが同じ方向を向いて、まあ、やりたいことはいろいろあるかもしれないんですけども、その目指す方向はやはり一つに分かりやすいものがあった方がいいんじゃないかなと思います。私も先ほど六本木ヒルズの立ち上げをやったとお話しましたけども、森ビルという会社はそれまでは結構バラバラだったんですけども、六本木ヒルズの立ち上げの本当に全3ヶ月ぐらいは本当に全社員がこのプロジェクトは本当に成功させようと、寝る時間も惜しんで、それが快感になったメンバーもいるんですけれども、それぐらい一つの目標があれば非常に頑張れたんですね。やっぱり都並市も非常に豊かで、いい街だと私は思います。その豊かさを生かして、一つの分かりやすい目標を設定してそれに向かっていくっていうことが、まあ、非常に大切じゃないかなと思います。まあ、時間もちょっと限られるんで、じゃあ、とりあえず、はい、これでそう思います。
はい、どうもありがとうございます。はい、それではですね、先ほどから浅田先生にもお話しいただきましたが、横山さんの方からですね、地域住民が主体となって収益 規制を高める取り組みに関してですね、先ほどの基調講演の中にあった笹山市がですね、先進的な事例であると思うわけですが、その笹山市での、ね、活動をコーディネートされてきた横山さんから、昨今のですね、経済事情を踏まえてこれからの地域活性化などの、ね、地方が取り組むべき課題や方向性についてまたご意見をいただきたいと思います。
横山です。難しいですね。はっきり言って。そうですね。今日どうですかね。このタイトルが産業村を生かした、経済の活性化という。で、産業村は当然こちらの個性でありますよね。文化的な景観で誰が見てもそう思います。私も昨日からさせていただきまして、で昨日ちょっと曇り空で見たのと、今日改めて、この晴れた日にですね、滝連峰を背景にしながら、ちょうど東側に滝連峰を望みますと西側の杉がですね緑濃く映ります。昨日とまた違った風景で非常に綺麗な景観だと。で笹山の方は郡でありまして、集落は貝というのは貝村というんですが、一つの塊のように集まった集落で全然違うなという思いがいたしました。それは個性だと思うんですね。でちょうど先ほど、住宅のライフスタイルが多様化してきてですね、古民家を愛する人とか、それから新しい住宅、白い家とか、いろんな好みが世代によって変わってきたというコメントをいただきましたが、笹山市はですね、実は今年になってから24時間営業の店舗はお断りという条例を作りました。でこれは市長がですね、笹山はですね24時間その開いている店はいらないというイメージであります。つまり多様化するのをすべて受け入れていると逆に個性は弱まります。で地方中核都市で4万ぐらいの笹山市で、メッセージを送らないといけない。企業立地するにしても笹山はどういう町なのかというときに、何でも受け入れるよりもむしろ自分たちの市のですね、方向性としてこういう店舗はうちはいりませんよということをはっきり言った方がいいというふうに私も思います。で今の市長はですね、農都宣言という農の都、農業で日本一の都を作るんだということを、宣言いたしまして、でその一環で大型店舗が24時間営業するについては禁止、要望があったんですけども、それについて断るということで1ヶ月で条例を作れて、それが私の担当している警官室に来まして、えらいこっちゃということで大変だったんですけど、そういうことをやった。いやですので、逆にですね、個性を生かそうと思うので、はっきり方向性を先ほどおっしゃってましたが、個性を示すことだろうというふうには思います。でタイトルの経済の活性化というふうになっているんですが、多分保存の意義は分かりますよね。誰が見ても素晴らしいと思うんですよ。でも自分たちの暮らしは将来どうなるので、基幹産業である農業はどうなるんや、そこの展望がなかなかしんどいですね。で人口が減る、少子高齢化が高まる、18歳になったら出ていくみたいな形の中で、じゃあ将来の暮らしどうなりますかという時に、こう地域の活性化をですね、企業を誘致してくださいということで市に要望するだけで解決するのかということだと思うんですよ。ですので笹山でやってるのは、先ほど浅田会長、浅田会長と言わせてますが、浅田さんの方からコメントありましたように、地域が主体にならんとあかんの違うかというふうに考えてます。で広域合併しますとね、予算が限られた中でね、市が やれることというとはやっぱり知れてるわけでね。で笹山市も企業誘致やってますと、一方ででも自分が事業主で社長になったと考えて笹山市に出店するかなんて、多分出店はしないですね。でこれ全国がですね、出店してくれるのをやってるの、高岡なんかもやってるでしょ、都内もやってますよね。でも来ますか。でそれで5年10年経った時にですね、要望だけ10年で明け暮れて何が活性化しますか。そしたら地域のことは自分たちでやらんとあかんやろうと、誰が主体かといったら行政との役割分担の中で、目標としては同じ方向をですね、地域と行政と連携するけども、やっぱり地域が主体となって課題解決という で課題解決 手段として街並みとか景観を生かすというのが手段としてやると非常に効果があるだろうというふうに思います。だから文化景観を作るという目標を置くとね、なんか保全でですね活性化しないような印象がありますが、そうやな、今問題になっていること、農業をどうやって維持するかとか、農地のをですね、まあ、どうやって保全していこうか、で高齢化してきてですね、杉の木立が落ちる枯れ葉とか落ち葉をですねどうやって有効に管理して、それから除雪作業もみんなでどうやって取り組んでいこうか、そういう中に今の景観を守るということがいかに役立つかというのを分かりやすく示すことが非常に重要で、砺波市の言っている文化景観は目標ではなくて、これは手段で、皆さんの暮らしが将来明るい方向で、高齢化社会でもですね、まあ息子は帰ってこなくてもですね、なんとか今のコミュニティを維持して暮らしのレベルを下げないような、人口が減少しても下げないような取り組みを地域として作り出していく、その主体を皆さんがやっていく、これがこれからの地域の活性化のもう一番の方法ではないかというふうに思っています。で笹山でも行政はできるのは知れてます。先ほどの電柱地中化しなさい、要望はいっぱいいただいてますが、お金がないのでできませんというふうに答えています。で浅田さんのところからも来てます。で電建地区はですね、笹山では先輩閣の城下町の地区があります。電柱化の地中化やっておりません。それはもう10年来要望いただいてますが、広域合併のですね施設を作りすぎて 赤字でですね財政なんでとても余裕はない、ので、焦げ茶色に電柱は塗っただけみたいな、福住はこれからでありますのでまだ何もできてない。でもそういう中で言うてても始まらんわけで、地域は地域でできること何ができますかということを、いわゆる防災で言うてる自助、公助、共助というのがありますが、自助はタンスが倒れないように使い棒するとか、公助は行政がやることです。じゃあ地域としてということですね。そこがポイントだと思いますね。地域として何をやりますかと、
なるほどね、まあ、いいお話を聞かせていただいたと思うんですが、今日も、まあ、私どもには副市長並びにですね、議員の皆さんもお見えになっていらっしゃいますんでね、今ほど、まあ、笹山市が取り組んでおる地域の地元を大事にする、地元のやっぱり経済を大切にするということはね、本当にやっぱり重要なことだろうというふうに思いますんでね、やっぱり一歩一歩二段跳び三段跳びじゃなしに、先ほどから浅田さんの話もありましたようにですね、一歩一歩やっぱりクリアしていくということが一番大事なことでなかろうかなというふうに思ったわけでございます。それではですね、この後森田さんにですね一つお話をいただければというふうに思います。
森田由紀子と申します。こんにちは。私は北海道で生まれて、東京で仕事をしていて、6、7年前に富山に、移住という形でやってまいりました。で私は、砺波には実は、ね、親戚もいて、全然縁もゆかりもないわけではなくて、夫の方の親戚なんですけども、そういうご縁があってやってきたんですけれども、富山にやってきたときに、こちらの持つですね自然景観の美しさとかですね、豊かな自然、それから歴史的なものがいろいろあるということに非常にこう魅力を感じまして、ぜひこの富山の魅力をですね、いろんな人にこう発信して、多くの人と人と人が交流するような旅作りができないものかと思って、今のエコロの森という会社を創業しました。旅行会社ではあるんですけれども、こちらの人がどこかへお出かけする旅行ではなくてですね、よそからこちらに来ていただくための旅行というものを考えているところでございます。で私北海道生まれっていうとね、すごい大自然の中で育ったような印象を持つ人いるんですけど、そうじゃなくて札幌で生まれ育ってますので、住んでるところは普通の一般の新興住宅地みたいなところでした。でもちろん東京にいて住んでいたところも新興住宅地で、富山に来て住んだところも実は富山市に住んでるんですけども、実際はですね富山で田舎暮らしをねしたいなと思って来た割にはですね、富山の田んぼを潰してできた新興住宅地に住んでいてですね、これは 変だなみたいな気もするんですけども、まあ、そんな中でですね、富山あちこち出かけていきまして、やっぱりその本当に持っているものっていうのがこう素晴らしいなと思うものがいっぱいあって、私自身は新興住宅地に住んでるけども、本当だったらこう古い家並みとかに住みたいなと思ったりするんです。というのはですね、これは新興住宅地にずっと住んでた者にとってはやっぱりその憧れであってですね、北海道みたいに歴史のない地域に住んでますと、何代も続く家とかですね、ずっと昔からご先祖様がいて仏壇のでっかいのがあってですね、何代も何代も続いてきて、いるところっていうのは本当にすごいなと思うんですね。すごくそれがそれ自体がもう価値であるというふうに感じるわけです。で、語り継がれてきたものがあったりですね、なんかずっとしまわれてきて続けて いってるなんかこうなんか、ね、食器とか古いものがあったりとかね、あとやっぱりずっと続いてきたものっていうのはやっぱりそのなんていうのかね、風土そのものを語ってますよね。だから潰してしまったら絶対にそれはもう取り戻すことができない。で、富山でも砺波地方は三漁村の風景があるけれども、海の方に行けばちっちゃくくっついた漁村の町並みがあると。で、高岡の方なんかね行くとまた町屋の作りがあるとか、その地域地域にすごく個性がある。で、また新潟の方に行けば新潟の、ね、家は全然違って、同じ雪国の家でも屋根の形が全然違うとか、やっぱ地域らしさというのを非常に語っていてですね、それ自体がやっぱり地域の個性を語っていると。家っていうのは非常に大事なものだなと思います。で、私の仕事というのは観光というふうに考えてるんですけれども、観光というのはやっぱり場所を見るとかですね、物を見る、ね、三漁村の風景はいいですよって言いますけども、その本当の価値っていうのはその場所を見ることではなくて、そこに住んでいる人の暮らしとかですね、そこに住んでいる人の生活とかいうそのものがですね、伝わっていくと、あ、こういう営みがあったんだなということが、知られていくと、そういう交流ができるといいなと思うわけですね。そんな中でですね、今のやっぱり維持していくのは大変かもしれないけど、こういった町並み、もちろんほら五箇山みたいなね、合掌造りなんか多くの人来ますけども、そこの五箇山の価値もそうだけど、やっぱりそこにある暮らしというのが非常に生きていますので、やっぱり暮らしというのは非常に重要だなと思っているわけです。で、今何言ってるか分からないかもしれないんですけど、観光というのはですね、その物だけではなく景観だけでもないと。だから暮らしと景観と両方考えて、人と人が行き来するようなことができたらいいなと今考えているところですという話です。
はい、どうもありがとうございました。今日出席のパネラーの皆様方に一通り、自己紹介を兼ねてですね、今現状の報告あるいは、こういうふうにしたいというようなお話を聞かせていただいたわけでございますけれども、ここでですね、前回のシンポジウムではですね、三漁村の魅力発見について、意見交換がされたわけでございますけれども、これをですね、三漁村をどのようにしてですね、経済の活性化に結びつけていくかということが今日の実はテーマでございまして、そこでですね、横山さんにはですね、政策あるいは研究するシンクタンクに在籍しておられたということでございますので、この現状ですね、今日の砺波の町におけるですね、町づくりについてね、どのようにこうしていけばいいのか、何かご提案いただければというふうに思うわけです。
そんな難しいことが昨日から来て、大体富山県は私初めてでありまして、先ほどちょっと最初の出だしが悪かったのは自分の自己紹介ばかり考えてですね、ちょっと振られたこととマッチせんなとか思って戸惑ったんですけど、でそんな解決にならないですけど、例えば今先ほど地域が主体になってというふうに考えました。で、三漁村はですね、実は個人の人がそれは砂質浄土でね、洗浄地で砂質だったために水の管理が大変細かくしないといけない。で、自分の敷地を周りにあると非常に水管理が容易であってというようなことが書かれておりました。で、そのためにこういうのが出てきたということで、昨日ミュージアムの方に案内していただいて、こういうパンフレットがたくさん置いてある。 でこれで例えば魅力を考えたときにですね、この実はまあ印刷されたものからだけ考えますとね、全体の景観、遠くで見た景観素晴らしいなというのが、でその後はもういきなり個人の家に、でも扇状地で毛細血管のように一方から扇を広げたようにですね、水路がこの流れ出たこんな土地利用というのは全国的に非常に珍しくてね、水路のネットワーク で近くで実際見るとですね、敷地と農地の断層の太もない、ということはいかに水利系統が素晴らしくやられているかということなんですね。ということは全体の景観もいいけども、ただ一軒もそのちゃんと海魚から東館から、ね、非常に個性がある、で循環型 その暮らし方があったのかもしれないけど、それが数軒集まって例えば水路の一つのネットワーク網の中でどういう働きをしているのかというようなパンフレットがない、ということは地域でそういう土地利用を、農地に囲まれた土地利用を維持しようとしたときにどういう暮らし方を、それはシステムですよね、これが営農組合になってやっていこうとしたときもそのシステムをうまくそのなんか管理して、共助でもって管理していくようなことを検討しなければならないときに、そういうのが情報としてあまり出てないんじゃないかという気がいたしました。ですから全体像も大切、でもその地域か一定のテリトリーの中で、ここは班になるんですかね、一つの班であるとか自治会あるいは自治振興会が管理する運営する中でどういう意味が産業の中であるのか、でそこで暮らし方、農業を通しての暮らし方、毎日、多分こまめにですね、台風なんか来てもこまめにすぐ親父さんが出て行ってですね、で子どもが、まあ、働く姿を見るいうのはこれ多分素晴らしいことでね、雨の中でも大変で農地のことを心配して橋が落ちないかとか多分そんなことをやってたと思うね。でこれは教育の上から、まあ、高岡は非常に教育圏でなんか進学率なんかもトップクラスなんですけども、それはですね、実はその三協のそういう親父さんなんかの姿を見ててですね、やっぱりよく育ったような環境もあったんじゃないのみたいなことをこう思ったわけですね。であとちょっと景観計画の方もちょっとだけ見させていただきますとね、三協村それから市街地ありますけど、その三協村と市街地のそのバッファーゾーンみたいなところはどういうふうな世界を描いていくのかがよくわからない、そのあたりも課題ではないかと。要は攻めてくるのは市街化が道路沿道とか道路から攻めてきて、で保全しようというのは産業村で、農信法で、守ろうとしている農用地というのはまとまった農地を守りましょうというから、要はまんじゅうでいうとあんこの中心部分は守ろうと。でも市街化があんこの中心から来るかといったら、そういくら産業でも そんな無謀なことはしないですね。そんな橋の方から徐々にこう多分侵害してきている。じゃあその橋の部分でどういうふうな調和した街づくりをするかというのは意外と見れてこないみたいなことがちょっと景観計画の方では感じました。それから笹山からちょっと考えますと、先ほど言いましたように、空き家活用をですね、これから東館なんかの建物で300軒ぐらい空き家があるというふうに聞きましたので、要は個人資産なんですね。でも地域で取り組む、あるいは税金を入れようとしたときに、その地域の活性化のためにとか税金を入れる大義名分がいるんですよ、行政側から言うと。で個人でほったらかしにしとってですね、ちゃんと維持した家にはですね、女性が行かなくてほったらかしにして、もうでふるさと、まあ、捨てたかどうか分からないけど空き家にしてるわけですね。その人のところに税金が、女性が入るんで、これはおかしな話なんですね。そのために笹山で浅田さんが言うために、10年間無償提供、オーナーは10年間無償提供していて、それを使うのは地域が活性化のために使うことで、個人資産が地域資産になってるんですよ。その辺を考えていかないと、いくらその空き家活用をですね、空き家バンクなんか設定してやっても、そうじゃなくてやっぱり僕は地域でその空き家活用をするんだと。でそれは確かに個人で何やらさんのうちで、何やらさんのうちの使い方に対してなんで地域が考えないとあかんなんだということもありますが、人口を要は空き家というのは地域で使われてない無用のものになってるわけですから、無用のものを活用することで有用なものになるんですよ。さっきのイタリアンレストランをすることで、若い人が お盆と正月ぐらいしか帰ってくるか帰ってこないか、息子がですね、イタリアレストランが出たら友達を連れて帰ってくるような動きが出てくるわけです。で、雑誌に載ったりするのはその雑誌を持ってこう帰ってくる。もうで、そういう人と、それから自治会活動で今まで町づくりで評価してきた人はやっぱり高齢者でなんですよ。でも空き家活用すると、あのおしゃれな店ができるとですね、そのなんかおしゃれのファンみたいな、その今まで評価しなかった人が、浅田さんすごいねいうのが高校生が声をかけるようになるということはですね、やっぱり違う層が評価されているという、そういう可能性があるんです。ですから自治会活動でなんぼ言うてもうちの地域は動かへん、でも空き家活用するとね、そういう可能性も出てくるということをね、考えていただいて、個人の家かもしれないけども、地域の方でどうやってああいうことを活用することがですね、定住促進につながるのか、こういうことを考えていただければ、非常にいいのかなと。まだイタリアレストランはですね、雇用いう面では1人だけですかね、しかなってませんけど、その前の日置地区でやったアシアプリンというのが、まあ、非常に1個600円もするプリン屋さんが古民家に移ってきたんですけど、そこは6人雇用して、50世帯ぐらいのところで6人も雇用していただいたんですよ。それで高校卒業した若い女の子がそこに勤めてます。それでその地域に出ていく、都会に出ていかに残った、もう見事な活性化ですね。それを誰がやったのか、自治会がやったわけですね。行政は制度を作ってるだけですから、女性の制度を作ってる、自治会がそういう話をまとめられた。で、そういう6人雇用して結婚したら、ひょっとしたらもっと定住促進になるかもしれないと考えたときに、企業誘致だけ言ってていいのかみたいな話にやっぱりなってくるんじゃないかというふうに思います。
はい、どうもありがとうございました。まあ、今ほどですね、先ほどのお話にもありましたように、篠山市は600件ぐらいの空き家があるということなんですかね。それに比べて、まあ、砺波市はまあ300ちょっとあるというふうにお聞きしておるんですが、まあ、先日もちょっとお話の中にあったんですが、まあ、その300件の中に東立ちがですね、まあ、60件前流れの家も含めましてですね、そんな中にあってですね、実際にほんなら外部から来た人がその家をお借りして、あるいは住んでみたいということになりますと、本当に住めるのは数件であるというようなことでございまして、なかなか先ほどから篠山のまあ諸問題ありますけども、その持ち主の問題、相続の問題、いろいろあって、やっぱりなかなか手がつけれないという状況があるというふうにまあお聞きしとるわけなんですけども、そんな中でですね、北村さんはですね、東京におられてですね、今砺波の方にですね、まあその友達といいましょうかね、若い人たちをこう呼び込んでですね、いろんな仕掛けをなさっておるわけですわね。そんな中でですね、その辺のそのお話をですね、まあ、そのことによって砺波はいいところだ、そこでですね、その東立ちにね、特にまあ東海の人からすればですね、やっぱりこう見慣れない家だと思うんですよね。そういうところにやっぱり住んでみたいというようなこととはありますんでね、そんなことからですね、どうすればまあ今一生懸命こう砺波の方へ呼び込んでいただいておるわけなんですけども、その人たちをどのような形で今こう呼び込んでおられるのか、そして彼らはどういうふうに思っておるのか、その辺をちょっとお聞かせいただければというふうに思います。
はい、今横山さんの話を受けて話さなきゃいけないかなって思ってたんですけども、まあ、ヨニさんの方からその東京から人を呼び込むっていうところの話をということだったので、ちょっとそういう話をさせていただきますと、今任意団体なんですけれども、富山スタイルという、今度 NPO 化に向けて今動いていますが、そういう団体に所属してやってます。でそれは何かと言いますと、まあ、東京の感度の高い人に来てもらって、富山のファンになってもらおうと、そういうシンプルな企画なんですね。で我々が思ってるのは、1万人の人に1回来てもらうよりも1000人の人に10回来てもらった方が経済効果はあるというふうに考えて、もう何度も何度も来てもらうというふうにやってます。だいたい 2,3 ヶ月に1回ぐらい、東京から15名ぐらい、人を、まあ、連れてきていろんなところ行くんですけれども、じゃあ東京ではどういう人たちが来てるのかって言いますと、 丸ビル、まあ、先ほど丸ビルっていうことも出てきましたけども、丸ビルにですね、丸の内朝大学っていうあの大学、まあ、社会人の人が、仕事に行く前に学ぼうというそういう場があるんですね。そのプロデューサーの人、まあ、古田ひまというあの非常に地域活性では非常に有名な人がいるんですけども、彼にですね、あのその感度の高い人を集めていただいて、我々の方は、まあ、地域プロデューサーということで、まあ、我々当然地元富山に住んでますから、その我々がいないといけないところに行くと。例えば、まあ、三居村の例で言うと、まあ、小田さんに非常に協力いただいて、堀家ってあるんですけれども、まあ、そちらに、みんなで来て、あの1日限りのレストランに仕立てて、普通常はもう住まわれてる家なんですけれども、まあ、そちらを1日限りのレストランにすると。で、美味しいものを食べてもらって、あ、富山県の砺波市にこういう素晴らしい、屋敷があるんだなと。まずそういうところを、まあ、知ってもらう。ファンになってもらうにはまず知ってもらわないと、ダメですから、そういう地道な活動を、ずっと続けています。ちょうど来週末も、まあ、東京から、7、8名ぐらい来るんですけれども、まあ、彼らも、その中にはもうこれで今年7回富山に来るという人もいますし、確実にそういう意味では、ファンになっていただいていると。ファンになっていただいているということは、やはり、この富山県の砺波市にも非常にその魅力があるというふうに思っています。
はい、はい、分かりました。まあ、ちょっと話はあれですが、先ほどのまあ基調講演のあった笹山市での、まあ、取り組みのようにですね、地域がまあ一体となって取り組むことで、まあ、活力を生み出しておるわけなんですが、そのことにより、まあ、人が人を呼びですね、今1万人、1000人というようなお話がございましたけれども、まあ、元気でまあ活力ある町づくりができるような気がするわけなんですけれども、そのためにはですね、市民とまあ行政が一体となって町づくりに取り組むことが一番必要であろうかというふうに思います。今砺波に求められているそのことがですね、なんか砺波に今一番求められているんじゃないかなというふうに感じたわけでございます。まあ、全ての市民がですね、その活動に参加できれば一番これに越したことはないんですが、まずは小さな、グループから、まあ、そういうことを仕掛けてやっていくということが一番大事でないかなというふうに思うわけでございます。そこでですね、森田さんにですね、ちょっとご意見をまたいただきたいと思うんですが、はい、
あのですね、先ほどから横山さんから、地域のことは地域住民がやっていくんだよというお話がありました。で、また北村さんからはそのファン作りが、ね、大事ですよというお話もありました。で、私も思うんですけど、観光というのはですね、人と人との交流ですよということなんですけども、観光というのは人が訪れることによってこちらの地域の経済活動につながりますよと。で、それは訪れた人がここの地域のね、お店でお買い物をしたり、ここの特産品を買っていったり、ここに泊まっていて時間を過ごすと。時間を過ごせば過ごすほど、この地域にとっては経済的な効果があるっていう簡単なことなんですけれども、でも黙っていては人はやってこないですよね。で、じゃあどんな地域に人が魅力を感じるかというと、住んでる人が幸せに暮らしているところに人は魅力を感じるんだと思うんですよね。だからまず砺波に住んでる人が砺波のことを好きでですね、自分たちの住んでる地域ってこんな素晴らしいとこなんだねとかね、今の暮らしっていうのがすごくいいし、これをやっぱり人に伝えたいし自慢したいと思ってるようなところに来た、訪れた人はやっぱり魅力を感じるんです。こんなところ面白くないわとかつまんないわとか何もないわと思ってて、よこんなところに来たねって言われても、やっぱり来た人はそれはねつまんないですよね。だから来た人がやっぱり魅力を感じるという、観光の仕事をするということは、それは仕事ではなくて日常の暮らしとかですね、自分たちの生活とかにこう愛着を持って、生きていくということがすごく大事なんじゃないかなと思うんですね。で、 そういうその地域のすごく魅力あるところっていうのは来た人にとってもすごく楽しいし、でそして交流が生まれて、あ、やっぱりこの人に会いにまた来たいわと、三居の暮らしをしている人が大変大変と言いながら暮らしているけれども、何かそこでお手伝いができたらいいなとかですね、そういうようなお話をすることによってその地域とのこう触れ合いっていうのが生まれていくと、これが観光なんじゃないかなと思ってるんですね。ですからすごくなんかもう大きなものを作んなきゃいけないとかですね、特産品があってもいいんですけど、特産品を作んなきゃいけないとかいうことではなく、やはり自分たちの地域をよく愛しているということがですね、何よりもの観光資源なんだと思います。で、三居村の話で言えばですね、その三居の家は大きくて、大変であるということをよく聞きます。維持管理も大変だと、お金もかかると。ではじゃあそこをどうしたらいいかということを、やっぱり住んでる人たちが考えて、自分たちの今のライフスタイルに合ったお家を作るとかですね、それを維持管理していくためになんかシステムを作るっていうのは、やっぱりこちらで考えていかなきゃいけないことですので、それはやっぱりなんていうんですかね、やっぱり取り組みというのは必要かなと思います。で、今のそのままを維持していくっていうのはやっぱり大変だと思うので、さっきあったようなね、お店もやっぱりリノベーションとかですね、今の暮らしに合った内装をするとかですね、そういったことがやっぱり必要なんだと思うんですけども、個人の家が管理できないのであれば、例えば企業とかですね、が保有して買ったり、空き家を買ってそこを何かのお店にするとかですね、私なんかももしすごくお金持ちでですね、大きな財産を持っていたら、ぜひ三居の家を1個ですね、素敵な広いところにして、そこにいっぱい人が集まるようなね、古民家カフェみたいなのをやりたいななんて思うんですけど、ちょっと残念ながら今お金ないんでできてないんですけどそう思うわけですよ。そしてそこにいっぱい人が集まってくれたら、そこのね、トナミらしいなんかおいしい食べ物を出してですね、いや、こんなトナミのおいしい食べ物をちょっと食べてちょうだいよというようなことができたらいいななんて思うんですね。で、今そこのじゃあお金がない私がどうしたらいいかっていうのを、やっぱりちょっと考えなきゃいけないんだけど、そういうところにこう知恵を絞って、大きい会社の人にねやってもらうとか、だから企業誘致してもすんごいでっかい会社工場を建てるだけではなくね、そういったソフトウェアをやってくれる人を探すとかね、ホテルとかやってくれる人来たらいいなとかね、民宿やってくれる人がいいななんていうこともできたらいいんじゃないかなと思うんですけど、私が言うだけで人が来たらそんなにねあれなんですけど、みんなが考えてることだと思うんですけども、やっぱりそういうなんかこうね、ちょっと今までの形と新しいソフトウェアができていくと、さっきの笹山のイタリアなんかもそうなんだけど、ちょっとこう、いや、ちょっと行ってみっかみたいな感じになるんじゃないかなと思ってます。で、やっぱり何といってもやっぱりまず人が来てほしいかどうかっていうことですよね。住んでる人が来てほしくないところにやっぱり人来ないので、欲しいと思ったらやっぱ何かすればいいし、でもやっぱりそんな人なんか来てもらわなくてもいいわと思ってるんだったら、やっぱりそこにはやっぱり人が来ないと思うんで、そんな気持ちの問題かなと思ってます。
はい、どうもありがとうございます。私どもはですね、砺波市民であり、そういうことからですね、やっぱりこの三居村というのは私どもは一番やっぱり大事にしていきたいという思いは皆さんの心の中にあるんですが、それが全部が全部 100% そうなるかということはまずありえないことでございまして、その辺からですね、努めてですね、私どもはやっぱり三居村というものを誇りを持ってですね、自信を持ってやっぱりこう外部から来られた方に PR する、そういうものもやっぱりこう備えていく必要があるんではないかなというふうに思いますが、そんな中でですね、石崎さんの場合はですね、建築という業態の中、あるいは、土地建物いろんな形でですね、砺波市の開発についていろいろこういろんなご意見をお聞きになっておられるかというふうに思いますが、その辺のですね、いい事例ばっかりじゃなしにですね、三居村とはこういうものが反対意見もあるよというようなことをですね、お聞かせいただければというふうに思います。
はい、先ほど私自己紹介の中で三村住宅に住んで50年ということで、自ら住宅に住んでますので、それを前提としてお話しします。あえてですね、ちょっと反対意見を言うという立場なもんで耳障りだと思うかもしれませんけどお願いします。で、私は住みよさランキング 都南はナンバーワンでですね、私も大きい家に住んで工夫して住んでますんで、個人的にはですね、非常にまあ、もう不便だというか、そういうことは言う必要のない人間ですが、ただですね、やはり今先ほど言ったような話を踏まえますと、住宅として現在のお客様にとってどうかと言いますと、なかなかですね、やはり価値を見出せない、不動産といいますか経済的な価値が見出せないというのは、これは否めない事実だと思います。ただですね、やはりいろんな、方が、価値観の方がおられますので、当然ですね、歴史的なもの、伝統的なもの、そういったものはですね、一般の自分の生活のライフスタイルといいますか、であって、不便さもある程度、受け入れられるということの人にはですね、非常にやっぱり価値の高い住宅だと思います。特に東立ちの場合のですね、再生の場合、大規模改修するというのも、確かにあるんですが、その中の枠の内を利用してですね、そういったものを確認して家を作る、玄関周りとかですね、リビングに使うということもありますので、そういった住宅自体のですね、全体に対する価値をやはり多少不便でも使われる方もおられると思いますし、また部分的に利用してですね、商業施設とかそれからいろんな住宅に利用されるという方もおられます。で、やはり古いものはですね、古い良さがあるんですが、古いないですね、現在の生活から見ると不便だなとか、非常にですね、そういうことはあると思いますんで、そのあたりは、我々も一緒なんですが、一緒にお客様と悩みながらですね、いいライフスタイルというか、お客様の価値観に合わせた家づくりを、するように心がけたいと思っています。先ほどたくさん時間を使いましたので、ちょっと否定的な部分あるんですが、やはり、景観というのは大事なので、できるだけ残せるように、努力したいというふうに思います。でもう一点ですね、やはり、開業の中の、一番メインである杉の木がですね、やはり突風で、倒れたりという被害がやっぱり出ております。これもですね、実は安全安心な家であるのがですね、そういう突発的な時ですね、非常に、不安材料になっているのは、本当に深刻な問題だと思っています。ですから開業の意味はですね、やはり、住宅用のいろんな、例えばですね、防風林であったり、そういう、燃料であったりいろいろありますが、ある程度そういう歴史的意味、伝統的意味はありますが、現在の生活で支障のないようにですね、いわゆるガーデニングというか外交ということを含めてですね、で考えてですね、維持管理しやすいものをしていくというのが大切だというふうに思っております。以上です。
なるほどね。今のもっときつい話は出るんかなというふうに思っておったんですが、いろんな立場からですね、建築の立場から考えますと、そういうふうにおっしゃられるのはよくわかります。そこでですね、私ども先ほどもお話ししましたが、この都波らしい産業村を踏まえてですね、都波らしい町づくりが必要であることは間違いないわけなんですが、それをですね、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、その辺が何かね、ご意見をいただければというふうに思うんですが、北村さん何かありますかね。
そうですね、またなんかいきなり難しいあれなんですけど、やっぱりこの産業村をこう守るとか、先ほど宇鎌さんの話からもその人口が減っている、人口の問題とか空き家が増えているとかで、森田さんからもそのこの町が好きだと、好きとか嫌いとかで、木崎さんからもその価値観の話とか、いろいろそういうキーワードは出てきたと思うんですけど、じゃあそれを例えばこの産業村を守るっていうやった時に、じゃあそれだけを考えればいいかっていうと、僕はそれはダメだと、できないと思うんですね。じゃあ何をこうやるか、やればいいかっていうと、産業村、空き家をじゃあ対策するのは人に住んでもらわなきゃいけない。で、人口もやっぱり減ってるから空き家が増える。じゃあ人口を増やすにはどうしたらいいか。で、そうするとその政策として人口を増やすためにじゃあ何をしなきゃいけないか。 っぱりその政策、政治っていうところもやっぱり関係してくると思いますし、いろんなことがやっぱりリンクしてくると思うんですね。で、まあ、笹山氏の話聞きましたけど、僕、ちょっと感動した町の話がありまして、島根県に、まあ、沖ノ島っていうちっちゃい島があるのをご存知かと思うんですけども、その中にさらに小さい島があるんですよ。海士町って言って、海の武士と書いて海士町っていう町があるんですね。そこは人口たった2200人しかいないんですよ。だけどその、まあ、当然白物なのか分かんないですけど、まあ、財政が悪化していって、もう破綻寸前まで行っていて、で町の人はもう危機感、全員が危機感を持って、これは何とかしなきゃいけないというので、市長とか、まあ、自ら給料をカットして、まあ、財政問題に取り組んでいった。でそれだけでは当然ダメなんですね。じゃあどうしたかっていうと、その人口を増やそう、で何をしたかというと、U ターン、I ターンの人を増やそうっていう明確な目標設定をしてやっていったんですね。でそうすると平成23年で、もともと2200人ぐらいだった人口の、人口だったんですけども、I ターン、U ターンの人が平成23年で185人ぐらい来たんですよ。約1割ぐらいの人が I ターン、U ターンの人だ。これすごいことだなと思ったんですね。じゃあそれはどういうふうにやったかっていうと、その今問題になっているその空き家の活用を、当然 そういう人たちにもう無償でその家に住んでもらう。だけど仕事がないと困りますよね。じゃあその仕事、じゃあどうしたかっていうと、まあ、たまたまその海士町っていうところは、まあ、海がある町だったんで、その漁師の見習いをして、それで、まあ、生計を立てるというか、ほとんど、まあ、収入はあまりないですけども、そうやって見習いをしてやっていく。で産業として昔からなんかナマコがあったらしくて、そのナマコをこう冷凍してなんかこう加工してやる、そういう工場を市が、もう9割ぐらい補助金を出して、まあ、国からも当然あると思うんですけども、そういう加工センターみたいなのを作って、法人化して I ターン U ターンの人に、まあ、代表をやってもらったりとか、そういう雇用元をやったんですね。でさらに子育て政策で、まあ、子どもが生まれたら1人目10万だったかな、で2人目30万、3人目50万っていうふうに、そういうなんか大胆なことをやっていったことが、ことをそうして、まあ、そうやって増えていったと思うんですね。で実際その、まあ、好きか嫌いかっていう話がありましたけど、それにはやっぱり教育っていうのが非常に大切だと思うんですよ。で海士町は何をそれでやってるかっていうと、中学校の修学旅行で東京に行くんですね。まあ、それはよくある話なんですけど、じゃあ単に東京に行っても何にも、まあ、得られるものあるかもしれないですけど、小さいんですよ。じゃあ何してるかっていうと、一橋大学、まあ、有名な国公立大学ですけども、一橋大学に行って大学生に海士町の素晴らしさを講義するんですよ、修学旅行で。でそれを抗議するっていうことは、自分たちのことをよく知ってない、町のことを知らなきゃいけない、好きじゃないと多分できないと思うんですよ。その修学旅行ってただ単にどっか行ってきました、どっか学んできましたっていうよりも、すごく意味のあることだと思うんですよね。そういうふうに教育ですとか、そういう政策ですとか、まあ、雇用、人口減、その人口減に対してじゃあどう対応していくか、そういう私が一番最初に話したその明確な方向性、目標というものを市民の人みんなが分かりやすい目標を設定して、それに向かってどう進んでいくか。チューリップフェアだっていっぱい人来るじゃないですか、
はい、
で そういうところでもやっぱりその市民の目標というのをこう啓蒙したらいいと思いますし、せっかく来てもらうんだったら都並のことを知ってもらう、もっともっといいやり方もきっとあると思うんですね。なのでまあこの三巨村と経済っていうそういうテーマがありますけども、やっぱりそれだけじゃなくて、その政策とか、まあ、教育とかいろんなことも含めて、ある程度その目標を、分かりやすい目標を上げて、こう市民全体で取り組んでいかなければいけないのではないかなというふうに思います。
はい、まあ、全市民がですね、目標を設定してそれに共有する 目標を持って、ね、進むということなんでしょうけどね、そこでですね、森田さんはまあ北海道にお生まれになってですね、これでまあこの富山県という地が良いということでお住みになっておるわけなんですが、まあ、その例えばですね、この砺波地方にお越しいただく皆様方に対してですね、あの旅行の関係もおやりになっておるわけなんで、そういうところからですね、あのお越しになった方に対するね、このどういうふうなもてなしといいましょうかね、そういうのような形、あるいはここにそのことが何度か来ていただいてですね、森田さんのように、まあ、砺波市に定住していただけるような、そういうふうに持っていくにはどういうふうなね、何かヒントがございましたらね、お話しいただければというふうに思います。
すごい難しい話聞きましたけど、まず、さっき言ったように、まあ、来る人に対してのおもてなしっていうのは、もう何よりも住んでる人が自分たちの、あの生活をこう愛しているということと、誇りを持っているということで、誇りを持つということは、今あの北村さん言ったようにね、子どもの頃からあの自分の住んでるところに対してこう愛着を持つのは非常に重要だなと思ってますので、まずその気持ち自体が最低限のまあ表出しであると。で、あの地域は地域の特性がありますので、訪れる人というのはその地域らしさを求めてくると。で、その地域の人との触れ合いを求めているということですので、例えばあの、まあ、三居のお家であればですね、その三居のお家らしさというのがですね、こうあの体験していただくというのが、まあ、一番手っ取り早いんですけども、今の課題というのはその三居のお家自体がどんどんなくなっていくということですので、そのなくなっていくということに対する危機感というのはね、ちょっと持っていただきたいなと思ってて、あの最初に砺波に来た時にね、あのすごい景観が良かったんだけど、あの一部やっぱりその田んぼを潰して普通の住宅がだーっと並んでしまった。それだけ広い土地なんだけど、やっぱり それはやっぱりちょっとこう寂しいものを感じました。で、失われたものはやっぱり取り戻せないですよね。で、失われたものは取り戻せないけれども、あの失ってもまた新しくできるものもありますよね。そのできるものというのはその新しいライフスタイルに沿ったこうソフトウェアだったり、あのアイデアだったりしますので、そのアイデアを動かしていくのはやっぱりこう人の知恵だし、でそれはあのもちろん政策的なものも行政支援も大事だけど、やはりなんていうんですかね、仕事をしている私たち一人一人、やっぱり民間企業であったり、あの生活者だったり一人一人だと思うんです。だからどんなことをすればあの人が喜ぶかじゃないんですよね。喜ぶためだけではやっぱりできない。どんな仕事をすれば人が来るかと、どんなものを提供すればあの町にあのなんていうかな、あのお客さんが来るかというのを考えるのは民間の人そのもののことなので、まあ、そのこと自体がそのおもてなしにつながると。それをあのなんかやっぱり課題っていうのはすごく難しいんですけども、まあ、サポートするのはまああのやっぱり行政のすることというのはそれの支援でしかないので、やっぱり働く人一人一人がやっぱりあのやっていく活動というのが意義あることだというふうに思ってます。なのでおもてなしというのはあの難しいけど簡単なことで、やっぱり日常のですね、営みをきちんとやっていくということではないのかと思ってます。なんかすごい抽象的で申し訳ないんですけども、あの町並みが維持されているっていうのは、あの八尾とかね、私よく行くんですけど、あの家の周りにあの花とかですね飾ってあってすごく綺麗にしてあるんですよね。でそこは補助金があるからどうこうっていうんではなくて、自然発生的にそういうふうになってってる部分があるんです。自分の住んでる一個一個の家の前がすごく綺麗に飾られているとかですね、そうすると来た人は、あ、自分たちの家を大事にしてるんだなと思うと。で集計、まあ、予算があったり集計事業をやってるところもよくあるんですけども、集計事業があろうがなかろうが自分のご予算で自分の家を作っていると。でそこでちょっとお店を開いてみると。で八尾もまだ全然ダメなところいっぱいあるんですけれども、あのダメなところっていうのはね、お客さんが来るときにお店開いてないとかそんなことなんですけど、 でもやっぱりそう暮らしている人のちょっとした心遣いっていうのは町を作っていくと、その作っていく町がやっぱりなんていうのかな、こうしなさいああしなさいって言ってできてきたもんじゃなくて、例えばその昔の町並みがどうして残ってるのかっていうと、やっぱりそれを大事にしてきた気持ちがあるから残ってるんで、やっぱりそれがもういいやと思ってしまったらやっぱりそこで終わりだと思うんですね。やっぱり終わりにならないようにしていくっていうのがいいんじゃないでしょうかね。でそこに終わらない気持ちっていうのを持ち続けることだと思うんです。すごく今日は抽象的なことしか言ってなくて申し訳ないんですけど、いや観光ってね、そんな場所になんていうの、入場料払ってくるチューリップフェアも素晴らしいけど、やっぱりそれだけではないですよね。でそこの一歩先のものっていうのはやっぱり生活そのものだと思いますので、生活そのものかなと、観光というのはと思ってます。はい、
はい、どうもありがとうございます。何度も出ておりますけどもですね、私どもがこの砺波市に住んでおりましてですね、やっぱりこうチューリップフェアには30万人近くの皆さん外部からお越しになるということでございます。そこにはですね、やっぱり市民一人一人がですね、もてなしの心を持って、あるいは自分がですねここへ来た時にどうしてほしいのか、例えば観光地へ行った、あるいはどっか他のところへ行った時にね、自分がどうしてほしいのか、そのことが一番大事じゃないかなと。そのことをですね、いかに市民一人一人がですね、そのもてなしの心を持ちつつですね、自分に問いかけながらですね、生活していく人々を多くこう作っていくということが一番大事なことじゃないかなと思うんですが、そういうようなことだろうというふうに思います。ところでですね、そこでですね、この、産業村での、建築を通じて先ほどからもお話しておりますけども、少し経営を小さくお話しされたんですが、いろいろやっぱり土地利用の問題いろいろあろうかというふうに思うんですが、その建築の面からも一つ話をいただければというふうに思います。
先ほどからちょっと時間延長してましてですね、大変申し訳なく思っているんですけど、今ユニさんの方で建築の話と言われましたが、最後は産業村を生かした経済の活性化という今テーマについてお話ししたいと思います。で北村さんもいいことをおっしゃったというふうに私も、同意見なんですが、I ターン U ターンの話が出ておりましたので、そんなような話をしたいなと思っています。で私はですね、産業村という全体じゃなくてそこに点在する海洋に囲まれた東立の住宅の視点でですね、考えていくということが大事だと、全体を構成している一軒一軒の住宅がどうなっていくのかと、この問題がですね、産業村を生かすという言葉の前に一番大事なんじゃないかというふうに思っています。で空き家利活用の話は私なりに意見がありますが、それは空き家利活用は別としてですね、やはり現実的にはこの空き家になるということも含めてですね、核家族化が進んでいると、経済が豊かになってやはり地方を離れていって、ふるさとを離れていく人もいますし、また、そういう意味で核家族化が進んでいると、で親世代から子世代への土地建物の継承が断たれてしまったというのが全国各地で見えている大きな問題だと思います。で当地の住宅自体がですね、東立自体が核家族化しててですね、親世代から子世代へのバトンタッチが現在されていません。冬の、私もそうですが除雪の大変さ、それから買い物、通勤、通学の不便さ、若い人にとってはですね、マイナス面の方が結構気になるというのは実情です。で、産業村の話をすると、どうしてでも観光とか商業施設、また介護施設に利用するという話が、注目されますけれども、実はその産業住宅の核家族化、同居化が進まないということが大変大きな問題であり、こういったことをですね、同居化を進めることがあえてやはり経済効果といいますか小さいですが効果になったり、砺波市が定住人口の減少を食い止めるという話もありますが、そういったようなこととか地域のコミュニティを守ることだというふうに思っています。で産業住宅の中で実は、 3世代4世代同居に住んでいる方も実際におられます。でそういったようなですね、大家族でやっておられる方々は逆に言ったら小さいかもしれないけど生活を通して経済的な非常に効果があると、かつですね、地域のコミュニティというか活動を守っていくと継承していくということで大変大きなですね、働きをしているというふうに私は思います。で、皆さんもそうだと思いますが山村住宅で同居するとですね、おじいちゃんおばあちゃんが孫の面倒を見ると、要するに親世代も孫の面倒を見るということで、子育て支援になります。またですね、子ども世代が、親世代おじいちゃんおばあちゃんのですね、少しでも面倒を見るということが福祉活動の、一環になるわけですね。で我々は交流人口の話をしたり、商業とかですね、観光施設の話をしますが、実は我々の暮らしている、産居住宅自体をやはり継承していくということをやはりもっともっと、考える、継承しやすくするということをやっぱり考えていく必要があるかと思います。で東大日本の震災の時に皆さんもそうですが、絆を大切にするという話がありましたけれども、実は昔の山村住宅は農産業を通して家族の絆とか地域の絆を大切にしたという、支え合って生活した住宅だというふうに思います。でそういったような都並みの支え合う住宅の、形がですね、開業のある東田町の住宅だったという、そういうルーツはありますが、こういう時代の流れの中でライフスタイルが変わりますので、ぜひですね、やはり若者にも住みやすい、ある意味で快適な部分のある住宅とかですね、メンテナンスのできる、杉の木を伐採してですね、ちょっと景観変わりますが、そういったようなですね、緑豊かなですね、庭のある住宅というものを市というか行政とですね、市民が一生懸命、作っていくように心がけるというのが、大事かと思っています。経済の活性化で非常に大きなテーマなので、悩ましいですが、ぜひですね、同居といいますか一緒に暮らすという暮らしを 再生するということで、それがひいては産居村の、存続といいますかということになるというふうに思っています。以上であります。
はい、どうもありがとうございました。最後になりますがですね、横山さんに、最後にですね、ちょっとまとめといいましょうかね、話を言っていただければというふうに思います。
そんなのは無理なんだ。先ほど石崎さんの方がおっしゃってました暮らしを再生する、最後の言葉だったんです。暮らしを再生するってことが誇りを持つことになりますよね。だから誇りを持って子どもたちに伝えるというのはまさに暮らしでありまして、その暮らしを伝えていくだろう。で、空き家活用の方から言いますと、その活性化というのは流通性を高めるということでありましてね。で流通してない農地もそうなんですけども、流通してない不動産みたいなのは活性化じゃないね、 じっとしてるわけですから、要は競争率を高めて市場性を持ったものに変えていくということなんだと思うんですね。だからそれを、地域の共助として取り組むようなシステムをぜひこしらえてもらえたらというのが私が言いたかったことになります。で、里山市も今それに取り組んでおります。で、先ほど浅田さんの講演の中で質問でノートってよく見つけましたねと思ったんですが、ノートの質問が出ておりましたが、実はノートは指定者管理、こういう施設なんかを指定者管理する、第三セクターじゃなく市が全額出資した組織であります。ところが市が経営してもですね、なかなか黒字経営にならないようなものを、極端に言うと押し付けている面もあるわけで、そしたら企業体としてノートがですね、育っていくにはそういう迷惑施設といったらおかしいんですけど、儲からない施設ばっかり指定者管理でですね、やっててもなかなかこれはうまくいかないわけです。そしたら独自の事業を国のいろんな募集している事業に応募して予算を取ってきて展開していきたい、その一つに空き家活用があったということであります。ただフィルムに映像に収めたのは、あるいは観光の方の映像化みたいな事業を取ってきて、その観光をほんまお祭りなんかアピールするんだけども、空き家活用のプロジェクトも映像に撮ったという、そういう取り組みがあったわけなんですけどもね。で そのちょっとすみません話が取り入れますが、こちらに加わさせていただいて福住なんかもそうですし、まあ、支えまして今取り組もうとしてこの24時間の店舗を廃止しましたよね。個性があれば評価する人は絶対いるんです。だからマルチで360度すべての人を受け入れるようなこれ個性はないです。でコンビニなんかはよく売れる筋のものを入れます。ですからちょっと日常使うのは非常に便利です。でもこだわってですね、こだわってこういうペンの何やら製でなんとかなんとか、あるいは筆のなんとかの毛筆でできたとそんなんを絶対売ってない。でも個性のはそういうものを揃えて売ってると10キロぐらい離れても買いに来るんですよ。でしょ。ということは個性があれば絶対評価する。で評価する人がいるということはもう今日壇上に上がっている森田さんは住みたい言うてるんですね。お金ないからちょっと無理だけどという話ですけど、要は評価してるんです。だからぜひ住みたい人がいるということはその人をいかにこう都並みに連れてくるかということですよね。そのきっかけを地域でも市でもやっぱり探っていただいて、なんとか都並を愛している人にやってくると、今福住に誘致してきてるのは福住は空き家なんだけども、浅田さんが紹介しながらですね、一緒に話しながら物件を紹介してこういうのがあるって気に入らなかったらこの物件はもう売り手がついたという話に変えるわけですよ。要はそこで面接してるわけで全てを受け入れてるわけじゃない、ということですよね。でそれぐらいの地域が取り組むのは流通規模でいいわけで、その、まあ、目標は人口倍増みたいなのもありますけども、何ができるかの一歩一歩でありますから、少人数でもいいから都並を評価している人に何人かに住んでもらえれば、その人がもたらしてくれる情報とか交流が地域の活性化を呼びます。絶対30代が子育ての世代がですね、もし近所に引っ越してきてその人と会話したり挨拶する取り組みがもうコミュニティが新しく展開する方向になるわけです。で地域づくりで取り組もうとしているのはそういう社会じゃないですか。でうちは空き家活用で今日紹介の中で集落丸山、これぜひ検索してほしいんですけども、集落丸山ですぐヒットするのがあります。そこは農家民泊に空き家を使って活用しています。で集落では NPO を作りました。 NPO が経営しています。で持ち主は10年借りるというシステムですが、持ち主が正月とか帰ってきたときは農家民泊ですから先行予約で泊まれるように無料でしている。で固定資産税分は地域から払ってあげて、それを10年間無償提供していただいて農家民泊として活用している例があります。そこの事業は実は先ほどのノートが肩代わりしました。つまり支えましてでは今スタンダードなのは3分の1/3を県が1/3、市が1/3助成します。で残りの1/3を事業主が負担する。ところが若い人がぜひ営業したいというときにその事業費の一時金が1/3払えない場合があります。その場合はノートが全額出してあげて月々の家賃として1/3を払うする。これだと森戸さん可能性あるかもしれないですね。だって家賃どこ借りてても払うんですから、それを10年間の借金をノートが肩代わりしといて月々1/3ずつ払わせる。そんなことをやるから笹山市の場合が来ます。で実際に芦屋プリンさんが6人雇用してくれたところはですね、将来の夢で笹山で店持ちたいで、まあ、デートの一環で新婚旅行の前ですね、結婚式がもう決まっているような状態で見に来てた、人です。でも笹山市の1/3を聞いて、で家賃で行けるのみたいな話になって、その気になって夢が実現した。その夢が実現した人はものすごくこういう三共の集落でですね、営業したりすることに夢を持ってみましたから、プランがいっぱいあるんです。自治会は割と固定した概念しかなかったので夢はなかなか描けませんでしたけども、実は移ってきた新しいその人たちが食材をこういうふうにしたら受けるよとか、阪神間でこういうふうに販売したら来るよとか言ったことがヒントになってどんどん活性化、つまりその移ってきた 2,3 名の人たちのビジョンが地域のビジョンとなって動かしているような状況も生まれてくる。そういうふうに考えると空き家を一軒活用することで地域を大きく活性化する方向に行かないでしょうか。そういう取り組みをですね、私はぜひやってほしい。それが地域の問題解決になるようなシステムとして、やっぱり三共は全国的にも3カ所ぐらいしかない。 で今住宅の作り方、私も建築出ましたけども、町づくりの建築の作り方は産業で作るような作り方は教えてません。軍として経済効率で作る宅地開発か習わないわけです。でその答えを求められてもそれは出ません。私みたいなバカな人間にはですね。でもそれに挑戦していかないといけないのは、もう何百年も戦後時代から続けてきたここの地域の人たちとできないですよ。でそれはやっぱり頑張ってほしいですね、外から来るとね。でそうするとやっぱり全国から来るし、世界遺産になるかもしれませんし、それだけ評価されるものになっていくので、どうするかということで知恵を出し合う。そうするとそれは個人でなくて集落営農みたいな営みと関連つけながら、この景観を周りにその杉の関与なんかを守るような仕組みをですね、共助として取り組むようなスタイルを自分たちのアイデアで出して、そこにボランティアとか評価する人たちが一緒になって参加して、なんとかこれを、まあ、文化遺産になるようにやっていく、まあ、こういう、システムだと思いますけど、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、どうもありがとうございます。横山さんのお話を聞いておりますとですね、砺波市は砺波市らしい産業村を取り込んだですね、生き方があるんじゃないかというようなお話でございます。そんな中でですね、やっぱり独自性のあるといいましょうか、その産業村を取り込んだ独自性のある町づくりに取り組んでいく必要があるということが最終的な結論でなかろうかなというふうに思います。まあどうであれですね、目前にはですね、北陸新幹線が金沢までの開業を迎えておるわけでございます。高速交通体系の充実により、ここ砺波市はですね、交通のまあ要所としてですね、他の地域とは異なるまちづくりを進めてですね、まあ、独創的な豊かな市民生活が作り上げることができるような町に、ね、していく必要があるのではないかなというふうに思うところでございまして、まあ、そのことを踏まえてですね、これからも、まちづくり、産業村を踏まえてですね、まちづくりに取り組んでいきたいというようなことでなかろうかなというふうに思います。時間の方もだいぶ、過ぎておりますので、ここでですね、パネリストの皆さんの中からですね、これだけは言っておきたいというようなことございましたらないでしょうか。内容でしたら、会場内からの発言をですね、お聞きしたいと思います。挙手の上ですね、お名前をおっしゃっていただいてご発言をいただきたいというふうに思います。はい、はい、
先ほどの森田さんのおっしゃった言葉が非常に心に残っておりまして、住んでいる人が愛着が持っているかどうかということが非常に私はものすごく感じました。私も産業に住んでおります。非常にいいところだなと思ってるし、その、まあ、山があり川があり、そして水があってですね、緑もあり、でそういった四季の感じながら日々楽しく生活してるんですね。だけど周りを見ますと約4割近くの方が後継ぎがいるにもかかわらず、そのうちその家がなくなってしまうという現実があるわけです。でそこが非常にこれからやっぱり砺波市を考えていくときに重要な点になってくる、キーワードになってくるなと私は思ってるんですね。でそれはなぜかというと、私の意見を述べさせてもらうと、私は今住んでるところが非常にいいなという価値観だけど、子どもたちは果たしてどうなのかという、そしたら子どもたちとどうも私たちの間に温度差が出てきてる。だから何でか知らないけど、この辺の子どもたちは優秀な子が多くてですね、都会のですね優秀な大学行ったり優秀な企業行ってですね、帰ってこんがんしちゃう。そしたらね、やっぱりそういう家がどんどん多くなってきている。それも要因、ものすごく大きい要因だと思うんですね。ただそういったことを考えたときに、私たちはこれからどうしていけばいいのか、その温度差を埋められるのかどうか、こういったことを先ほど北村さんもちらっとおっしゃいましたけれど、教育というものが非常に大きなウェイトを占めていくんだろうというふうに思うんですね。だからそういった意味で砺波市も含めて、で私たちも子どもと接する中のそういうなんかシステム体験みたいなものができたらなというふうに、まあ強く感じました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。教育の高さがね、このような三教村の今廃墟化を作っておる一因にもなっておるかもしれませんね。それではもうお一方か、あ、それじゃ あのもう3人で打ち切りたいと思いますんで、どうぞ。時間もないようでございますんで、
資料の方に聞きたいんですけども、
はい、
このシンポジウムの目的は何だっていう、最終目的は何なんですか。昨日前回も聞きましたけども、
はい、
私はこのキャッチコピーでふるさとの眺望経過三教村の保全ということで歌ってありますけども、はい、次第になんかその経済の活性化とかですね、
はい、
地域の全体の話になっているようですけども、はいはい、現在今一番問題なのは三教村のですね、
はい、
中で起きているそういう農業形態の変容とですね、
はい、
土地利用の変化、はい、それから農村の荒廃解体ですよね、
はいはい、
それをどう食い止めるか、そのためには行政と一般市民とどういうようなコラボができてですね、その対価として地域が活性する、そういうものがやはり目的だと思うんですよ、
はい、
そのためにはやはり今農村で何が状況なのか、何が病なのか、原因なのか、そのために何をしなくちゃいけないのか、そのためにパネラー、それからタレントさんを呼んでくる、それで私たちが勉強する、そういうシステムを、このシンポジウムを使って養われるのかなと私は思ってますけども、やはりそういうことで一般市民としてロジスティックな立場として何ができるのか、やっぱり行政がそこでややもするとミスリードになっちゃいますとですね、
はい、
やはり三教村のフェードアウトにつながると思うんです。そういう意味ではそういう本質的なものの認識をですね、もっと見つめていただきたいなと私は思います。
はい、
以上です。
はい、どうもありがとうございます。このシンポジウムはですね、一番初めにも申しておりますが、この三教村といわれるこのやっぱり眺望景観をですね、ぜひとも後世に残していきたいというのが最終課題でございまして、それを広く市民の人たちにね、知っていただくというのがこの会の趣旨であろうというふうに私は認識しておるわけでございますけれども、そのために先ほどから藤井さんが言われる一つの三教が廃れていく要因の一つをお聞きしたわけでございますけれども、そのことと踏まえてですね、次回3回目にまたシンポジウムがあるわけでございますけれども、そんなこともまた話されるんじゃないかなというふうに思っております。それではお二人の方いらっしゃったかと思います。ちょっと向こうのお二人先に手を挙げておられますんで。
佐竹と申します。
はい、
パネリストの皆さんありがとうございました。石崎さんが触れられたその三教村で、会の東立ちで数世代が住むことの価値をお話しされましたけれども、非常にそのことからは大きなことだと思います。子供をきちんと育てるという結果として藤井さんが触れられたように多くの若い方たちが流出するということはありますけれども、しかし年老いた方々をそこで、面倒を見るというのは失礼かもしれませんけれども、そういうことも東立ちの中で行われている、三教で行われている。そしてそれはこの砺波野の多くの人たちが持っている質実合憲というふうな、そういう砺波人の気質を作っているのではないかというふうに思います。そうしたときに、核家族化ということについて石崎さんは触れられましたけれども、それを今度はまた統合して、3世代あるいは数世代の人々が住まう、そういった場を作り上げるために何かいい方法はあるというふうにも思っておられるのではないかと思いました。その点ではどうでしょうか。
すみません、私自身が何かですね、いい提案があるということではないんですが、実はその家族それぞれの必要性をだんだん感じるようになっているのは、私も感じています。で、前段はですね、 まあ、核家族化して、まあ、家が別アパート住まいという話もありましたが、最近はですね、やはり棟別ということで同一敷地内で一緒に住まうということが出てきています。で、若い人もですね、非常にいろんな、まあ、経済情勢、子育ての問題を含めてですね、親御さんと住みたくなっているというのが全体的なやっぱり社会のこう、まあ、そういうふうな動きだと思います。で、まあ、できればですね、今従来の東立ちの大改装で、大規模改装で住んでいただきたいんですが、いずれにしてもですね、親世代子世代がやはり仲良く住むということは一番大事なことなので、あえてそこはですね、非常に、まあ、微妙なところは家族で相談していただいてやっていただきたいと。で、私がお話したいのはですね、そういったような若い人たちが住みたいという、時代の流れがあるので、ぜひですね、行政とか周りの人を後押ししてですね、ぜひ、一緒に住んでいただきたいということを申し上げたかったわけです。で、住宅建築につきましてはお客様の要望があればですね、まあ、いろんなやり方がありますので十分対応できると思います。まあ、予算の問題とかありますができると思いますので、むしろ家族のつながりというものをですね、今の時代の中で先ほども話がありました教育とかですね、いろんな形でですね、見直すということがやっぱり大切なんじゃないかというふうに思っています。しっかりとした回答はできませんが、まあ、ぜひそういうふうにやっていきたいということであります。以上です。
ありがとうございました。確か3ヶ月か4ヶ月ほど前に法政大学の日本人の幸福度調査で富山県は2番目で1番目は福井県でした。どちらも3世代住宅が非常に多い地域だということでした。そしてその2つの県は、確か毎年ある、子どもたちの、テストでも非常に優秀な結果を出しています。そういった事柄を考えれば、この都並野において東田市で、そして、数世代が住むというそういうライフスタイルというものは今後とも維持していく必要があるのではないかというふうに思います。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではもうお一方、そこで限定させていただきたいと思います。はい、申し訳ございません。
やらせの長谷川と申します。はい、今までもう何回も、まあ、こういうシンポジウム出させていただいているんですが、本当に今日のシンポジウムはすごく考えさせられるいいシンポジウムだったなと思うんですね。で、いつもここに来ていらっしゃる方は大体地区の役員の方でこうなんですが、できればですね、この今日こういう、こう素晴らしい内容のことをやっぱり多くの方、まあ、住民の方に伝わるようなことを少し工夫していただければというふうに、これ要望なんですけど、まあ、今日フェイスブックで今日ちょっとこう載せたら、まあ、今日若い人2人ほど来てるんですね。なんでできれば、まあ、若い人が来るようなことも少し考えていただければと。これはあくまで予防です。今日は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではですね、これで、まあ、ご意見お聞きになりたい方も終わりになるかと思いますが、時間の関係でここで繰りたいというふうに思います。それでですね、次回に向けて、まあ、産教村の活用によ よりですね、地域の発展につながるつなげるということでちょっと読み上げていきたいと思います。人々は昔から自らの価値観や個性によりそれぞれが考えるよりも良いものを選択してきたと。しかし今では風情や情緒または高気密や高断熱などさまざまな住宅ニーズに応じた多様な選択肢があると。このことはそれぞれの価値観から導き出されたものでありますと。また近年では経済的かつ効率的な社会が形成されてきているように見えますが心を重視する人たちも確実に増えているということでございます。このことが大事であろうかというふうに思います。このような時代にあって住民の大半が価値のあるものと考えられる産教村が経済的な豊かさで裏打ちすることができれば人々が幸せに暮らすことができる地域を作ることができるというふうに思われます。特に産教村を生かした経済の活性化はさまざまな価値観を持つ人たちが最も理解しやすい経済的な論理を意識して笹山市における取り組みを参考にすることなど風景を生かして都並ならではのまちづくりを進めていく必要があろうかというふうに思いますと。そのためにはですね、その機会づくりやサポート体制を強固なものにすることによって市民が競い合って産教村を活用する 機運が高まっていくとの集約をしてですね、本日のパネルディスカッションのまとめとさせていただきたいというふうに思います。それでですね、次回のシンポジウムはです、これまではですね、産教村に関して保全一辺倒の、まあ、議論がなされてきたわけでございますけれども、この第3回のシンポジウムにおきましてはですね、生活者市民重視の視点を念頭にですね、産教村を活用することによって、さらに市民が人生観や社会観、幸せ感、協調性などを高められないか、第3回目のシンポジウムで、議論をしてみたいというふうに思っております。以上でございますが、本日はですね、大変不慣れな進行でご迷惑をおかけしておったかと思いますが、私の役目をさせていただきましてですね、司会者の方に、マイクを渡したいというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。
パネリストの皆様、どうもありがとうございました。本日のパネルディスカッションでは、さまざまなお立場から産教村を生かした活性化について意見交換を進めていただきました。観光は生活そのもの、同居を推進する、また I ターン J ターンの進め、共助による地域力の活用など具体的なご提言もあったところでありますが、市民の総意として目標を掲げ前進することが最も必要であると感じた次第でございます。この度のパネルディスカッションでの討議を踏まえ、最終回となる次回のシンポジウムで、この地域が発展するための産教村の保全と活用についてさらに議論を深めてまいりたいと思います。そのシンポジウムは明年1月27日、産教村の活用と地域の発展をテーマに開催することとしております。多くの皆様にご来場いただきますようよろしくお願いいたします。それではパネリストの皆様に今一度盛大な拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。以上でパネルディスカッションを終了いたします。パネリストの皆様、自席の方にお戻りください。本日のシンポジウムの結びにあたり、本実行委員会杉森光次委員が閉会のご挨拶を申し上げます。
皆様ご苦労様でございました。午後半日、皆様方、今日は大変秋晴れの良い日でございましたので、いわゆる屋敷林の、雪吊り、そして雪囲いと、おそらく、なさりたい方も多かったのではないかと思いますが、本当に、たくさんの方々にお集まりいただいて、今日のシンポジウム、開催できましたこと、本当にありがたく思います。産教村の保全、それは、目的ではない、そしてゴールでもない、そういうふうに、お話がありました。やはり、私たちがこの、シンポジウムの中で何かやはり追い求めていきたいものは、この砺波市民が、今後の、発展の中で幸せに暮らして、そして市政が発展し生き生きとした砺波市を作っていく、そういうことにやはり結びつけていきたいと、そういうふうに思っております。やはりこの産教村を考えることが、そういうところに、つながっていく、それがやはりこのこういう会を催す意味ではないか、そんなふうにも、思うところでございます。やはりこの砺波らしさ、一体どこにあるのか。先ほどのお話の中にも、砺波を愛する、地域を愛せないところに人が来ないだろう、本当にそうだと思います。やはり私たちが、この砺波市を、生き生きとし発展した姿勢豊かな、そういうような地域に作り上げていくためには、私たち自身が胸を張って砺波市じゃいいとこだというふうに、いろんな方々に言えるってことが とっても大事なことなんだろうな、そんなふうなことを、今日思わせていただきました。やはり砺波市、私たちが、胸を張っていいところだと言えるためには、やはり砺波らしさ、砺波市の個性、そういうものがやはりなくてはならんのだろうと、そんなふうにも思います。そういうふうに考えたときに、この砺波市にありますこの三居の姿、これはやはり、先ほどのお話にもありましたように、全国の中でも本当に数少ない景観でございます。私たちが全国の皆さんに、誇るべきそういう姿でございます。そういうことからすれば、砺波市のある意味アイデンティティ、そういうようなところにつながるものではなかろうかとも思います。やはりこういう、目的ではございませんけれども、一つのこの砺波市政を発展させていくための一つの手段として、今後とも、私たち大切に守っていきたいものだと、そういうふうに思います。本当に本日、講演をいただいた、浅田様、そして、4人の、パネラーの皆様、本当にありがとうございました。大変先ほど、長谷川さんから、お話がありましたように、今日本当に三居村のことについて、この私たち一緒になって本当に考えるいい機会が、作れたと思います。本当にいい話をお伺いできたと思って感謝を、しておるところでございます。特に、はるばる、兵庫県から、お越しいただいたお二人については、本当に貴重なやはりご体験をもとに、お話をいただけたこと、本当に私ども大変やはり、参考になったなと思いますし、今後の私たちのこの、砺波市のこの、三居村を考えていく一つのやはり、よりどころとして、また今後ともまた参考にさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。以上をもちまして、この第2回目のシンポジウム終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
会場の皆様には長時間にわたりご聴講いただき誠にありがとうございました。お帰りの際にはアンケート用紙の提出をよろしくお願いをいたします。これをもちまして三居村の保全と活用シンポジウムを閉じさせていただきます。どうもありがとうございました。